東京武蔵野教会の皆さん、おはようございます。古川福音住教会の角谷です。今日も共に御言葉から学ぶことができることを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りをしたいと思います。恵み深い天のお父様、今日もあなたが私たちに御言葉を開いてくださり、私たちの魂を生かし、また私たちの行く道を導いてくださることをありがとうございます。誠にあなたの御言葉こそ生きていて力があります。そして私たちの心を探り、また私たちの行く手に確かな光を与えてくださると信じております。ですから、どうかこれからの時間、あなたがそれぞれのところでお一人お一人に共にいてくださって、あなたの御言葉を私たちが心を開いて受け取り、また命の糧とすることができるようにどうぞ助けてください。しばらくの時間、あなたの御手においだねいたします。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰を持つということは、ある意味では、この世の中の人とは異なる生き方をしていくという決心をするということかと思います。この世の人とは異なる生き方をしていくわけですから、まあ当然ながらそれはある種の軋轢ということを生む。それは避けられないことでもあるわけです。そこにクリスチャンとして私たちが生きていくことの葛藤というものが生じてくるわけです。一般的に言いますと、神様に従っていこうとするその熱心が強ければ強いほどその葛藤も強まっていきます。それで私たちは聖書を開くわけです。何か助けになる御言葉はないものかと。そう思って探し求めるんですけれども、そして読んでいくと、まさに今日のような箇所に出会うわけですね。ご承知のようにこの箇所は非常によく知られた箇所でありますけれども、率直に言いまして、この箇所を読んでですね、その一度目から感動を感じた、感動を覚えたという人はですね、少ないのではないかとこう予想いたします。むしろ大半の人は、こんなにうまくいったら人生苦労しないよなぁと、そう感じるのではないでしょうか。あるいはまた、いやこれはね、ヨセフというこの人だからできたことであって、私みたいな平凡な信仰者にはまあ土台無理な話だよと、そのように考えてしまうかもしれません。そして、ヨセフと自分というものを切り離して、これは現実からは遊離した理想論なのだと。そのようにこの箇所を読んでしまう。実際のところ、そういう方が実は多いのではなかろうかと思うわけですね。でも、そのような時こそ私たちは立ち止まって聖書を丹念に見つめるということを怠らないようにしたいのであります。そのようにすると見えてくるものがあるということですね。それは、ヨセフ自身の側に、このような並外れた出来事が起こるのを可能にする決定的な要素というものが確かにあったということなんであります。聖書は、神の一方的な祝福があった、それだけが要因だった。そのようには語っていないわけです。むしろ、ヨセフの行動が神の祝福という目に見えないものを目に見えるものに変える原動力となったということを私たちは知るわけですね。そして聖書の偉大な約束は、このヨセフと共にいてくださったその神様が今も現実に私たちと共にいてくださるということであります。ですから今日私たちがヨセフの行動から学び、それを自分に当てはめていくのなら、私たちの人生にも彼の身に起こったのと同じような変化が与えられていく。そう信じていいし、そう信じることができるんだということです。その意味で、今日の箇所は大いなる励ましに満ちた箇所と言えると思います。では、そのヨセフの行動とは具体的にどのようなものだったのでしょうか。今日はそのような観点からご一緒に学ばせていただきたいと思っております。では、今日最初のポイントからですね、目を向けていきたいと思うんですけれども、ヨセフの行動の第一のポイントはですね、それは、共におられる神に立ち返るということです。39章の一節をもう一度読ませていただきます。 一方、ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人が、ヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。エジプトに奴隷として売られたヨセフを買い取ったのはポティファルという人であります。この人はエジプトをファラオの侍従長だとこう書いてありますけれども、まあ、おそらく王の警護をしている親衛隊のですね、リーダーのような人だったと思われます。で、この人の家でのヨセフの歩みについて聖書は次のように語っているわけですね。2節。主がヨセフと共におられたので、彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。ヨセフは成功するものとなったとあります。これは、彼が考えて、計画して、実行したことが次々と実現していったということですね。これは、ヨセフが決して受け身の姿勢ではなくて、積極的な姿勢でいろいろなことを行ったということをですね、示しています。行わなければですね、成功するということも原理的にありえないわけですから。で、そしてその成功のですね、原因ということも明確に今お読みしたところに書いてあるわけですけれども、それは主、つまり神様が彼と共におられたということです。神が共にいてくださるということはどういうことかというと、神様はその人に敵対せずに、常にその人にとって最善のことをしてくださるということを意味いたします。神が常にサポートし、支えてくださるということです。では、ヨセフはどのようにして神が自分と共にいてくださるということを理解していったのでしょうか。しばしば私たちはですね、このように、神が彼のすることをすべて成功させてくださったとこういうふうにね、書いてありますと、ああ、これは、まあ、やりたい放題やっても問題にならなかったんだなというね、そういうふうに考えてしまいます、しまうかもしれませんけれども、これはそういうことを言っているわけではないわけですね。そうではなくて、これは、ヨセフは神がいつも自分と共にいてくださるということを信じたという、そのことを表しているわけです。まあ、言い方を変えますと、それまでも常に共にいてくださった神を彼は再発見したということでありますね。ポティファルの家に来るまでのヨセフはまさにどん底でありました。実の兄弟に憎まれ、命を狙われ、そして奴隷として外国に売り飛ばされたわけであります。私たちはまあ、兄弟関係に難しさを感じるということは確かにあるかもしれませんが、しかし、ここまで悪くはないだろうと思うんですね。何よりもこの時代、奴隷というのはまあ、動く財産であります。主人の所有するものでありますね。ですから、もう二度と祖国の土は踏めないだろう。親の顔も見られずに死ぬかもしれない。皆さんも自分がそういう立場になったらどう思うだろうかと想像してみていただきたいんです。後悔の涙がですね、尽きることなく流れただろうと思います。お父さん、お母さんとですね、夜な夜な叫んだかもしれません。悲しみに押しつぶされそうな夜を過ごしたことでしょう。でも、そのような経験を通して、最終的にヨセフはどこにたどり着いたかと言いますと、それは、悲しみや苦しみというものに心を委ねて、それに支配されていくのではなく、共にいてくださる神に立ち返り、神と共に歩むということだったわけですね。ヨセフという人はですね、それまでの17年間の人生で、神というお方をですね、おそらくほとんど意識しないで生きてきたように思われます。ヨセフ物語全体の中でですね、主という言葉は9回ほど出てきますけれども、今日の39章が最初であります。これよりも前には一度たりとも出てきません。それはつまり、ヨセフはこの大きな人生の危機を経験して初めて主というお方を意識し、主に従って生きる方向へと人生をですね、こう大転換していったということなのであります。 そうだ、私は今まで共におられる神様を無視して思うがままに生きてきた。その結果、私は人の心のわからない人間になってしまった。それが今日の私の境遇をもたらしたんだ。だから、金輪際そのような生き方はきっぱりとやめよう。主はいつも私と共にいてくださるのだ。この方に全てを委ねて歩んでいこうと、そう決心したのであります。二節の主が共におられたのでという、この言葉の背後にはですね、そういう彼の方向転換が現れているのであります。私たちはまあ、多くの苦しみや痛みというものを経験いたします。そのような時、私たちの前には常にですね、二通りの反応の仕方があると思うんですね。一つ目の反応の仕方は、神を信じたとしても、どうせ何も変わらないさ、という考えるあり方、と考えるあり方。もう一つのあり方はですね、私は孤独に苦しんでいる。だから、共におられる神により頼もう、そして立ち上がろうと、そう考えるあり方ですね。どうせ、と。だから、とですね、この違いであります。前者は試練に支配される生き方。後者は試練を支配する生き方だと言っても良いと思います。この両者の間には天と地ほどの違いがありますね。どうせということはですね、私たちの心を否定的な思いの奴隷にしてしまい、深いこう泥沼に沈み込ませてしまう恐ろしいものであります。その一方で、確かに今はどん底かもしれない。でも、神様はこれに立ち向かう力を与えてくださる。だから、上を向こう。顔を上げて、神様を見上げようと。いつでも神を見ようと気持ちを切り替える人の心の中には、しかし、光が差し込んできます。絶望の中に希望が生まれてきます。そしてその希望こそが、積極的な行動を生み出し、その行動がですね、その後の人生の方向性さえも変えていくんであります。しばしば誤解されている一つのことがありますが、それはですね、信仰を持つということを、神様はおられると信じることだと、そう考えている人が案外多いように思うんですね。しかし皆さん、聖書にも書いてありますけれども、神がおられる、神はいるということは、サタンですらも信じていると聖書は語っております。私たちはキリスト教信仰を持つということは、ただ単に神がいるんだという、そこから一歩踏み出して、常に私は神に信頼するという、そこに踏み出すということです。すなわち神はいつも共におられて、私にとって良いことをしてくださると信じて、どのような時でも前を向き、心を神に向け直して、立ち上がって行動していくというところで、ことであります。もちろんこのことは、悲しんではいけないとか、意気消沈するなということではありません。試練というものは苦しいものであります。神様は私たちのそうした弱さや儚さということを十分にご承知であります。悲しまなければならない時がある。大粒の涙を流さなければならない時が人生には確かにある。その時は十分に悲しみ、痛みを表すべきです。おそらくヨセフもエジプトに売られてきた当初の時はまさにそういう状態だったでありましょう。その一方で私たちは、それは終わりのある悲しみであるということを常に心得ておくべきであります。未来永劫を悲しみや苦しみに身を任せてしまってはいけません。苦々しい経験、過去の失敗、今現在の困難、そのようなものに私たちの心を支配させてしまってはならないのであります。私たちの心を支配するのはいつも神お一人なんだ。それが私たちの信仰の旗印でなければなりません。こうも言えるでしょう。私たちの悲しみというものは神なきところで表されるものではなく、 神の前で表されるべきものなんだと。そうでなければ私たちの心は簡単にですね、同性のですね、深い沼にですね、沈み込んでいってしまうことでありましょう。ヨセフに目を転じれば彼はもちろんエジプト語を知りませんでした。甘やかされて育った17歳の少年ですから、仕事のやり方も何にも知らない。マナーも礼儀も何にも分かってない。人に仕えるということがどれだけ責任を伴うのか、そのことも分かっていない。そこで彼はですね、もうこんな自分だったらどうせ何にもできないではなくて、私は何も知らない。だから熱心に学ぼうと。そう考えたんですね。そしてそれを彼は実践に移す勇気を持った。人一倍熱心に学び、空いた時間を学びに使い、情熱を傾けて習得しようとしたのです。このような心を持って生きていくときに、神様がそれを助け、ことを行わせてくださったのであります。天は自ら助くる者を助くと、有名な言葉がありますけれども、それはまさにこの時のヨセフに当てはまる言葉だったのではないか。そのように思うんですね。では今日第二のポイントに移りたいと思いますけれども、それは自分の信仰を表明するということであります。3節から6節を読みします。彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人の好意を得て、彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福された。それで、主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。主人はヨセフの手に全財産を任せ、自分が食べる食物のこと以外は何も気をつかなかった。しかも、ヨセフは体格も良く、顔立ちも美しかった。三節では主人のポティファルが、神がヨセフと共にいて彼のすることをすべて成功に導いているとこう認めたのであります。これは注目すべきことかなと思うんですね。まあ、エジプト人ですから彼はですね、もちろんエジプトの神々こそ最高の神だと考えているわけです。彼にとってヨセフが信じているその神はですね、まあカナンにいっぱい偶像があってる、その中のマイナーな神々の一つなんだと、そういうふうに考えていた。それに過ぎなかった。しかし、それでも彼は今やですね、ヨセフの神は力ある神だ。神が彼に味方して、彼を助け、特別に祝福しているからこそ、この男はこんなに成功するのだと、そういうふうに結論付けざるを得ない。なぜこんなことが可能になったのかと言いますと、それはですね、ヨセフはポティファルに対して、私はイスラエルの神、ヤハウェという方を信じておりますと、自分自身の信仰をですね、はっきりと告白していたからに他ならないんですよね。ポティファルはそれを聞いて知っていたわけであります。ヨセフは、どうせ俺はね、一生奴隷なんだからと、腐ったり、あるいはふてくされたりせず、あるいはまた奴隷に未来なんかね、ないんだよと絶望したりもせず、むしろ今与えられた状況で前を向き、神を信頼して生きようではないかと、気持ちを切り替えて積極的に行動していきました。で、そういうヨセフの身に何が起こったのかということをポティファルは目の前で見ていたということですね。そして、後節に注目しますと、まさにそういうヨセフのゆえに、ポティファルの家全体が祝福されたとこうあるのであります。ああ、なんかポティファルはイスラエルの神を信じてたのかというと、もちろん先ほど言いましたようにそうではないですね。ただ彼はヨセフを信頼しただけであります。それでも、このポティファルの家全体が祝福を受けたとこう書いてあるわけですね。これは皆さん、未信者の家族を持つ方にとって特に大きな励ましではないかと思います。主は一人の真実な信仰者の家にその家全体を祝福してくださるということです。その点で私たちは恵みの 窓のようなものですね。神様の祝福は私たちを通してですね、窓のように。私たちの家庭に、そして職場に、そして学び屋にですね、そして親族に向かってこう注がれていく。さながら、祝福を運ぶ管として私たちは用いられているということです。ある説教者は、だからこそ、教会は幸いなところなんだ、とね、こう語りました。それは、神の祝福を運ぶ管がですね、こう集まっている。それが教会だから。だから教会は祝福されたところな、幸いなところなんだというんですね。私たちはたとえ自分ではですね、こんな小さなものとこう思っている、いたとしても確かにそうなんだということです。あなたを通して神を信じていない周りの人までもが祝福に預かる。そういう存在にされたんだ。そういう存在にされているんだ。それが私たちクリスチャンに与えられている恵みなんだということです。ですから、言い方を変えるとこうも言えるのではないかと思いますね。神様が祝福してくれないから不幸なのではなくて、自分はなんて不幸な人間なんだと自分で自分を決めつけて、そこから一歩も動こうとしないので、せっかくの神様の祝福が通らなくなってしまっているということです。まあ、言うなれば、詰まった管になってしまっている。その自覚があるでしょうか。あなたの信仰者としての生き様は、家族の尊敬を得るものになっておられるでしょうか。ヨセフは自分の信仰をポティファラにですね、ただ言うだけではなくて、その信仰をですね、現実に生きようとこうしたのであります。だからこそポティファラはですね、ヨセフを見ていて、彼の成功が、ああ、彼の信じている神の力によるものなのだと、はっきり分かったのです。皆さん、これこそ最良の伝道であると私は思います。だからこそ私たちも職場や家庭や、あるいは社会において、自分の信仰を堂々と証しするものでありたいとこう思うんですね。ある説教者がそのことを次のように言い表してくださっておりました。ご紹介したいと思いますけれども、このような言葉であります。私はキリスト者としてはギリギリの人間ですと、逃げることもできるでしょう。けれども、十字架で命を贖われた私たちが、命の恩人であるイエスのことを思うとき、見前を歩む恵みを与えられながら、この世の目から逃げ続けることはふさわしくありません。一人子を私たちの罪の代価としてお捧げくださった神が、私たちに新しい命をお与えになったのです。キリスト者らしくない自分を謙遜に認めることはあるとしても、適当な自分を良しとした軽率な言葉は控えるべきでしょう。むしろ、神が今の自分をどれほど祝福してくださっているかを語るものとされたいと願います。本当にそうだなと思うんですね。私はこんなに惨めな人間なんですと言い続けることよりも、そういう私だからこそ私は神様を必要としているんです。そして神様から力をいただいて生きているんです。そのように言えるものでありたいと、こう思うんですね。では、今日三つ目のポイントに目を移したいと思いますが、それはですね、神だけを恐れて生きるということであります。7節から10節をお読みしたいと思いますけれども、お読みいたします。7節から10節。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、一緒に寝ましょうと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただ、あなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか？彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかった。 解説者たちはですね、この女性はおそらくは常習犯だっただろうとこう結論付けております。自らの欲望を果たすためなら何でもやるという、そういう人だったと。そしておそらく主人もですね、彼女の行動に感づいていた可能性が高いともこう言われます。率直に言いまして、これは非常に厄介な事態ですね。要求をもし聞き入れなかったらならば、聞き入れないとすると、彼女に逆恨みされてしまう。何をされるかわからない。ですから、もしヨセフがですね、今のこの、だんだん良くなってきたこの暮らしを守ろうと、そのことだけを考えていたら、まあ仕方ない彼女の要求を聞き入れて、主人には隠し通すしかないかと考えてもおかしくはない。しかし、ヨセフが取った行動は全く反対でありました。彼女に指一本触れないどころか、同じ部屋にいることさえも注意深く避けたと。それはもちろん彼女を嫌っていたからではありません。そうではなくて、神を恐れていたからです。それがはっきりわかるのがこの9節の最後の部分ですね。どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか。どうしてそのような大きな悪事をしてご主人様に対してというんではなくて、神に対して罪を犯せるだろうかと、ヨセフは言います。ここには、あらゆる罪というものは人間に対するものである以前に、神に対するものであるという彼の信仰が現れております。まあ、当時のエジプト社会ではですね、奴隷がこの性的なおもちゃとして主人に利用されるということは普通に起こっておりました。まあ、そのために奴隷をですね、買うというですね、人も大勢いたような、そういう社会です。実際ポティファルの妻はそう考えていたのでしょう。自分は何と言ってもこの男の主人の妻の立場がある。その立場を使えば簡単に落とせるだろうと。しかしヨセフはその価値観には決して迎合いたしませんでした。結婚と性の営みはどちらも神の前に真実であってこそ意味がある。ということを理解していたからであります。皆さん、信仰というものは世の中の人と同じことをしているから受け入れられるものでは決してない。そうではなくて、世の中の価値観と違っているからこそ、より明確に明かしされるものなんだということです。暗闇の中のろうそくは火をつけているからこそ意味を持ちます。灯火を失ったろうそくには力はないということですね。このヨセフの姿は、誰の目を意識して生きるのかという根本的な事柄を私たちに問いかけているようにも思います。私たちは人の目を意識し、短期的な損得だけを考えて歩んでいるのでしょうか。それとも、常に神の目を意識して歩み、やがては神はすべてに正しくお報いになると、そう考えて生きているのでしょうか。そのことが問われているわけです。ポティファルの妻のこの要求を断ればどんな結末が待っているか、ヨセフに予想できなかったわけはない。簡単に予想できたでしょう。たとえそうであったとしても、ヨセフは誘惑には屈しませんでした。今日の箇所の39章の前のですね、38章には実に対照的なね、この兄のユダの姿、簡単にですね、こう誘惑に屈するですね、ユダの兄ユダの姿が描かれておりますけれども、それとは著しい違いですよね。聖書記者はおそらくそのですね、対比というものも示そうとしているんだと思うんですね。時に私たち信仰者にはこのヨセフのように神の前における真実さというものを優先するがゆえに短期的には損をする。短期的には濡れ衣を着せられたりする。そういうことをですね、覚悟しなければならないという時もあるんですね。物事が万事順調に進んでいる時に神を選ぶ。それはたやすいことかもしれません。しかし行く手に黒い雲が待ち受けている。それが見える。それでもなおその道を進んでいくということは勇気がいることです。大切なことは、神という方はその勇気に確かに応えてくださるお方なんだということですね。 そのことはよくわかるのが、主人の家を追われ、監獄に入れられたヨセフの姿からであります。20節からのところでありますけれども、ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。第4のポイント、それはですね、共におられる神の支配ということを認めるということです。ヨセフはまたもどん底を経験していました。昨日まではエジプトの王のですね、高官の家を差配、リードするですね、立場だったにもかかわらず、今や最悪のですね、ひどい犯罪者として牢獄に逆戻りです。しかも、自分には何の落ち度もなく、完全な濡れ衣ですね。王神よ、なぜあなたはこのような悪をお許しになるのですか？本当にあなたはおられるのですか？そう叫んでも当然と思えるような状況です。しかし、今お読みしたところに書かれているヨセフの態度はですね、それとはかけ離れたものでありました。まるで何事もなかったかのように。また、監獄のただ中で気持ちを切り替えて、淡々と自分にできる最善をなそうと努めているんですよね。で、それからの展開っていうのはですね、最初にポティファラの家に来てからの展開と全く同じですよね。場所が変わっただけなんです。場所と状況が変わっただけで、ヨセフは同じように用いられていく。このことはクリスチャンにとってはですね、自分がどこに置かれているか、どんな状況であるかということは本質的には問題にはならないんだということを教えております。神の力には制限も制約もないんです。もし信仰者がどのような状況であったとしても、神様を信頼し、前を向いて誠実に、また真実に生きていこうと顔を上げるならば、神様は必ずその場所を祝福してくださる。例外というものはないんだと。たとえ監獄ですらも、それは祝福の場所と変わるのだと。皆さんが、あるいは悪い状況に置かれていらっしゃるという方もいるかもしれませんけれども、それでも監獄よりは良いところでしょう。だとすれば、彼を恵まれた恵みは必ず私たちにも訪れる。そう信じて良いんだということですね。そしてそれを可能にした21節の2つの言葉に目が止まるのでありますが、それは1つ目は、恵みですね。もう一つは、監獄の長の心にかなうというこの言葉です。恵みというのはですね、予想しえない状況で与えられる神のギフトのことです。ただまあ、ヨセフの転落ぶりをですね、見てみますとですね、これ恵みというよりもギフトというよりもこれ呪いじゃないですかとね、そう思う人もいるかもしれない、そういう展開ですよね。しかし、何もかも失うという経験を通してしか見えてこないものがあったということです。ヨセフはその面で訓練を受けたと言えるかもしれません。例えば私たちが日本のですね、本当に進んだ社会で、お店でどこにでもですね、100円を払えばミネラルウォーターですね、美味しいミネラルウォーターをですね、買うことができる。しかしそれをですね、ああ、これはありがたい。そういうふうに思って買う人はほとんどいないでしょう。しかしながら、もし私たちがサハラ砂漠のど真ん中でですね、ずっとですね、干からびかかっている時であったらどうでしょうか。その一本のボトルの水というのは、その時のですね、私たちにとっては宇宙全体をよりもですね、価値があるものと、そういうふうに映るのでありましょう。恵みにはですね、そういう性質があるということです。 私たちが聖書が語るですね、神の恵みの姿を、その約束を聞いても、なんかですね、心を一向に動かされないとすれば、その理由はですね、他でもない。私たちの心が他のもので占領されているからであります。しかしながら、もし、その人が何も持たなくされた時があるならば、その時人は神の恵みの真の価値というものに気づかされるということです。監獄の蝶の心にかなうようにされたというもう一つのこの聖書の言葉は、ある意味では形を変えたもう一つの恵みとも言えますね。ああ、神という方は、たとえ神を信じない人の心さえも支配しておられる。そして影響を与えることができるのだということを聖書は示しているからです。神様がそこまで、これほどまでに力のあるお方であるのならば、私たちが周りの状況を恐れて、それに心を支配させてしまう。そんな必要が一体どこにあるでしょうか。今日の聖書箇所を振り返ってみますと、2節のところに共におられる神が書かれておりましたね。今日最後の23節にも主が彼と共におられる。共におられる主が描かれています。始めと終わりに共におられる主が、神がおられる。まるでですね、それはヨセフのこの波乱万丈の歩みをですね、前からあるいは後ろからですね、こう包み込むようにしてね、神様は彼と共にいて見守っていてくださるかのようではないですか。そしてこれは私たちに対しても同じなんだということですね。なぜならイエス・キリストという神を私たちはすでに知っているからであります。このお方は別名インマヌエルとも呼ばれますね。その意味は共におられる神ですよね。皆さん、この方が共にいてくださるから、この主があなたの傍らに立っておられるから、私たちの人生には意味があり、私たちには確信が与えられるのですね。今日すでに一度ご紹介したある説教者が、次のようにも語っている通りであります。聖書の視点に注意していただきたいと思います。何の問題もない人生が幸福であると、単純に言おうとしているのではありません。ヨセフは大変不幸な経験を背負っているのです。心の傷を持っています。でも、新しい境遇の中で神の臨在に生かされているというのです。神が彼のすべての歩みに恵みと保証を与えていてくださるのです。いかがでしょうか。主が共におられる人生だから、私たちの人生は幸いなのです。問題がないことが幸いなのではなく、たとえ問題が起こっても、共にその問題に立ち向かってくださる、永遠の同伴者としての神を持っている、だから私たちは幸いなんです。この幸いを今日、今一度、心にしっかりと噛みしめながら、歩ませていただきたい。そのように思います。一言お祈りをしたいと思います。恵み深い天のお父様、今日このようにしてあなたが御言葉を通して御言葉を用いて私たちに語りかけてくださったことをありがとうございます。ヨセフの人生、本当にまさに暗転というにふさわしい状況でありましたけれども、その暗転した中で彼は光を生み出しました。昼間には本当に光に気づかない。しかし夜には小さな光がでも気づくように、彼はまさに自分の人生に注がれている神の恵みの光に気づかされて、その時から彼は主を再び見出して歩んでいきました。そして主に期待し、信頼して歩んでいく時に、主もまた彼と共にいてくださり、彼がなすことを祝福してくださいました。神様、私たちも本当に現実の大きなマイナスの力に押しまくられて、時には途方に暮れそうになります。 一体なぜ私の人生にこのようなことが起こるのかと感じることも稀ではありません。現実に圧倒されそうになります。けれども主よ、どうぞ私たちをそのようなものの支配から解き放ってください。むしろ主よ、あなたが私を支配してくださいますように。あなたの恵みが私を覆ってくださいますように、神様どうぞお願いいたします。そして主よ、どうぞ私たちの心を引き上げてください。どうせではなく、だからの歩みを私たちはしていくことができるように、今日、主よ、どうぞ私たちの心を奮い立たせ、力を与えてくださいますように、主よ、どうぞお願いいたします。あなたが共にいてくださるインマヌエルの神であることを心から感謝します。イエス様の尊い名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。